皆さんおはようございます。今日は死の日の日であると、実は私の家内も先週じゃないかと言われたんですけども、今日はこのようにして祝っていただきましてありがとうございます。母の日にはカーネーションを用意して皆さんに持って帰っていただきます。父の日にはですね、昔はハンカチを買ってお渡ししてたんですけども、まあ、人が増えてきまして大変な数になりますので、もう父の日はやめましょう父の日はいつも放っておかれるのが一番いいんだとこういうふうにして自覚的に言いまして、弱はなくなりました。家族からは、おかきが一つ送られてきましたけど、私の好物なので、喜んでおります。今日はですね、神は出来事を通して語られる、出来事を通して語られる神と題してお話をいたしたいと思います。箇所はですね、ヨハネの手紙第1の、2章の12節から、17節まで、5節ですね。今日の修法にもこのテキストのすべてが載っております。で、このヨハネの手紙というのは、一言言いますと紀元80年ぐらいに書かれた、すなわち1世紀が終わらんとしているときに、やはりローマ帝国の迫害を受けた使徒ヨハネがこの教会に宛てて書かれた手紙であります。そして一人一人に互いに愛せよというイエス様の大事な言葉を伝えております。子供たち、若い青年たち、そして父たち、ちょうど父の日でありますから父たちよと書かれている箇所は2回出てまいります。そのような内容の手紙であります。で、今日のところに入っていく前に、私はこのヨハネの手紙をずっと連続してお話をしております。まず2章のことをお話しますと、2章の1節から6節において、ヨハネは若い人々に対して罪を犯さないようにと警告をしています。しかし現在を負った私たちには罪を犯さないことは不可能であります。ヨハネの真意は、たとえ罪を犯してもそこに留まっていてはいけない、そこからもう一度立ち上がって前に進みなさいと語っているのであります。ヨハネの第一ヨハネの手紙第一の2章の1節、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。ちゃんとこの私たちがそれができない、罪を犯さないっておくことができない、それでもイエス様はあなたのそばに立って私たちを弁護してくださる、その言葉に信頼をしなさい、このように示しておるわけであります。罪を犯してがっくりと膝をついた私たちに手を差し伸べ、私を弁護してくださるキリストがそこにおられることを覚えていただきたいと思います。さらにヨハネは続けてこのスライドの下の言葉語っております。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく世全体のためのなだめの備え物です。このイエス・キリストというお方は全人類の救い主となって くださったのであります。ヨハネの真意はここにあります。一度や二度、いや十度や二十度失敗しても、次には主イエスの手を握って立ち上がる青年の姿をヨハネは見ておりました。次にヨハネは2章の7節8節、先週の前回の説教の箇所でありますが、そこにおいて私たちは互いに愛し合わなければいけない、それはキリストの命令であると書いてあります。2章の7節8節を前に掲げました。ご覧ください。愛する者たち、私はあなた方に新しい命令を書いているのではありません。むしろこれはあなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉のことです。イエス様が語られた言葉ですね。もうすでに聞いている。しかし私は新しい命令としてあなた方に書き送ります。これはキリストにおいて真理であり、あなた方にとっても真理です。なぜなら闇が消え去り、まことの光がすでに輝いているからです。イエス様は十字架にかかって亡くなられ、復活して御国に帰られました。しかし父なる神はもう一人の助け主を私たちのところに送ってくださっています。それは御霊なる神です。それはキリストの御霊であります。ですから今も主イエスは御霊を通して私たちの罪を許し、そして私たちの人生を導いておられるのであります。イエス様はこのように言われました。ヨハネの13章の34節であります。この13章、14章、15章にはですね、互いに愛し合いなさい、一つの命令をあなた方に与えますとも書いています。イエス様が弟子たちに与えられた命令はただ一つであります。互いに愛し合いなさいであります。一つ取り上げました。これはヨハネの13章の34節でありますが、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。でこのようにはっきりとこの聖書の命令は互いに愛し合うことであると示されております。主イエスはここで新しい戒めと言われましたけれども、実はこの戒めは古いものでもあります。3500年前にレビ記の中で書かれた言葉であります。ユダヤ教の律法学者が主イエスに尋ねました。旧約聖書の中で何が一番大事ですかと。それに対して主イエスはこう答えられました。これは何度も私は前に出させていただいてますけれども、この言葉であります。マルコの12章の29節から31節、イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くして、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これも新命記6章4節、モーセ五書の一つですね。3500年前に書かれました。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、レビ記の19章18節。これも3500年前に書かれた言葉であります。聖書の言葉は4000年の歴史に耐えてきたところの書物であります。ですから私たちの人生において間違いなく正しいところに導くところの書物であります。イエス様はこの2つより大事な命令は他にありませんと言われたのであります。主イエスは旧約聖書においても新約聖書においても、神と人とを愛することが最 最も大事なことだと述べられました。主イエスは豚を食べてはいけないとか、安息日に歩いてはいけないとか、働いてはいけないとか、そういうことは言われませんでした。イエス様が言われたのは、我何時らを愛せしごとく何時らも愛すべしと言われたのであります。ここでまたイエス様は互いに愛しなさい、私たちがしようとしてもできないことを言われています。また私たちはがっくりと膝を落とさなければならない。しかしヨハネは手紙の中でこのように言っています。一章の7節から9節、もう一つ前に戻って一章に入りますけれども、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。これができない。しかしもし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちはどの言葉をとってもできません。しかしその度にできない自分を神の前にさらけ出し、主を許してください、できるように導いてください、今までできなかった数々の間違いを許してください、その一言で主イエスは私たちを許してくださいます。そしてもう一度立ち上がって、もう一回試みることのできる力を私たちに与えてくださるのであります。私たちは愛することにおいても膝をついて、ああできなかったという必要はありません。私たちはそこにとどまっていなくて、そこからもう一度立ち上がって、父なる神と御子イエスの交わりの中に入っていくべきであります。教会に行ってメッセージを聞こう、今日は自分に語られる言葉として聞こう、このようにしてもいいですし、牧師に話を聞いてもらおう、その中で自分は自分で解決できるだろう、このような希望を持つのも大変素晴らしいことだと思います。ヘブル語、アラム語、この聖書は主にヘブル語で書かれましたけれども、当時話されていた言葉はアラム語であります。したがってイエス様はこのアラム語で話されたと思います。非常にヘブル語もアラム語も近い言葉でありました。お互いに言っていることがわかる。でこの言葉ということですね、イエス様は、ヨハネの福音書の一章一節で、はじめに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なりきということで始まっております。これはイエス様のことを言った言葉でありますが、イエス様の言葉というのは実はこのダバールという言葉でおそらく話されたと思います。なぜなら私たちは新約聖書のヨハネの一章一節を見ておりますけれども、この新約聖書のことをヘブル語に訳した現代訳新約聖書、ヘブル語新約聖書があります。そのところを見ますと、やはりこのイエス様は言葉というときにダバールという言葉が使われているんですね。しかしこのダバールという言葉は、私が話しているようなこの言葉だけではなくて、私たちの周りに起こってくる出来事を表しているんですね。私は今日この話をしようと思ったのは、実は私たちは聖書を読んでいる、そしてどっち側に向いていったらいいのか分からないときに神の言葉が聞こえてくる、そのような言葉ばっかりを私たちは考えております。それは正しいことです。しかしもう一つ、このダバールという言葉の中に出来事がある、これも私たちは知っておかなければならないわけであります。私たちは、神は聖書の御言葉を通して私たちに導かれることがもちろんあります。この言葉が私の今週の言葉になった、 この言葉が決断する言葉になったということがたくさんあります。しかしもう一つ私たちを導くのは出来事であります。なんでこんな悲しいことが起こるのか、なんでこんな煩わしいことが起こったのか、いやその中に神は導きを語っていらっしゃる、こういうことが私たちの中にたくさんあるわけであります。良いことが起こったら神を賛美します。悪いことが起こったらなぜこんなことが起こったのかと、まあ不平を言うわけでありますけれども、その全てにおいて、いや自分にとって煩わしいこと、辛いことの方が多いかもわかりません、出来事の中には。しかし神はその出来事の中に、辛い煩わしい出来事の中に本当は大きな導きを与えているということを私たちは知っておかなければならないのであります。私は今旧約聖書の詩式を読んでいます。昨日実は読み終わって、今日はもうルツ記に入りますけれども、この詩式というのはですね、司という言葉と武士の詩ですね、それから詩ともう一つは先生という意味の詩ですね、その二つの言葉を書いて詩式と言い、その詩式というわけですね。でモーセが率いて、そしてヨシアがその後になってカナンの地に入って自分たちの国を作りました。そしてモーセが死に、ヨシアも死んだ後、王ができるまで、サウルとかダビデとか起こるまでに、この王がいない時代だったんですね。何百年ほど、300年400年と言われていますが、その時代に部族の人たちがこの民を指導していった。これはいいことだ悪いことだ、祭り事はこういうふうに行うんだ、そういうことは獅子と言われている人たちが指導しました。これは今から3000数百年前のことであります。で彼らのこの詩式というのは、私読み始めても読むのをやめようかと思ったほど乱れた時代を作りました。今イスラエルとハマスが戦争を起こしています。ロシアとウクライナが戦争を起こしています。それよりももっと残虐な戦いをこの詩師たちは指導していったんですね。まあ一度詩式読んでみてください。大変な残虐なことが行われています。その時代ですね、実は詩式だけではこの民を正しい道に導くことはできなかったのであります。イスラエルはこぞって偶像礼拝に陥っていきます。旧約聖書を読めば人類がいかに罪深いものであるかがよくわかるのであります。でそのような残虐な、読んで楽しくないことが書いてあるこの詩式を読むのやめようかと思いましたけども、やはり惹かれてずっと読みました。21章までありますけれども、その後ルツ記という、その同じ詩詩の時代でありましたけれども、微笑ましい、親子愛、母親とその嫁との間の非常に麗しい話が載っております。これはわずか4章ですから、すぐ読みます。でこの私がですね、なぜ旧約聖書をこんなに興味を読み始めたのかと言いますと、実は自分の旧約聖書を誤ってゴミ箱に捨ててしまったんですね。私の部屋、私が仕事している部屋というのは非常に狭い部屋であります。ですから手をこう回していればすぐに見当たるはずでありますけれども、そこに私が置いておった旧約聖書はない、ただあるのはゴミ箱であった。最後に結論は、このゴミ箱の中に私は置いておいたつもりなのが捨ててしまったのだということでありました。で今ではですね、この自分の旧約聖書をゴミ箱に捨ててしまったことは、実は非常に私にとってなくてはならない出来事であったことに気がつきました。その捨ててしまった出来事によって、私はこのような聖書を 切り刻んで新約聖書の分冊を作りました。これは白い表紙にしてなかなか綺麗だと思います。で、あとですね、たくさんの旧約聖書は分厚いですから読み切ったという感覚はあまり持てないから途中で皆さんやめるんですね。ですからもう薄く薄く切って、で一つずつ乗り越えていく、そういう方法を導き出したのも、この私は自分の聖書を失ったからであります。で、こういうことを考えていくときに、神はこの出来事、ゴミ箱に自分の聖書を捨ててしまった、その聖書というのはもう何回も読んだからもういいやと言って読まなくなっていた、その聖書を取り上げられました。そして、新しくこの2017というやつですね、聖書2017という新しい訳の聖書が出ましたけど、読む気もありませんでしたけども、その聖書を読み始めるきっかけを、実はその出来事は私に教えてくれたのであります。神は旧約聖書を読むように、出来事を通して私に語られたのであります。実は神が語られるということは全て出来事であります。神は御子イエスを十字架にかけるという出来事を通して、私たちに語られました。そしてイエス様はこの中部の男が目の前に連れて来られたときにこう言われました。こうですね、マタイの9章の2節に、病気を治してほしいという前に、イエス言いたも、こよ安かれ、汝の罪許されたり、イエス様が来られたあの十字架というのは、あの十字架の出来事というのは、私たちの罪を許すためであった。もちろん病気を許すことは、イエス様なされましたけれども、それよりももっと大事なこと。それは、あの十字架を通して私の罪が許されたという事実を私に示すことでありました。また私たちは、主イエスは初めから父と共におられた方であることを知るようにとなりました。またこの方によって、この私たちは悪いものに打ち勝つことができることを実はイエス様によって学びました。御霊なる神は私たちのうちにおられます。この方はこの世に勝利するところの力を私たちに与えているということを、私たちは経験することができるようになりました。このイエス様の十字架こそが、父なる神が技を通して、出来事を通して私たちに語られたことであります。この前に示しましたスライドの下のヨハネの手紙第1、2章の12節にこう書いてあります。子供たちを私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちを私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちを私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。これは父たち、年はいった分別のある人たちにも語られ、若い人たちと書いてある青年たちにも語られ、そしてまだこの青年になっていない未成年の子供たちにも語られた。で、この言葉ですね、実は、イエス様がこの罪が許されたという事実、そしてイエス様は初めからおられる方、あなた方が初めからおられる方を知った、これは父なる神のことであろうという人もいれば、いやこれはイエス様も踏んでいるという方もいます。どちらでもいいと思いますが、私はイエス様のことを言われたのではないかと思っているんですね。実はイエス様は紀元が始まったときに、2000年 前に初めて来られたということでありますけれども、歴史上にはですね、しかし旧約聖書の初めから神が光をあれと言われた、すると光があったと言われ書いてあります。言われたというのは言葉であります。父なる神、そして子なるキリスト、御霊なる神、これが創世記の一章一節から働きを始めておられるわけであります。また旧約の預言者たちはいろんな幻を見るときに人の子のような方がおられたと書いてあります。それはキリストの受肉前の姿であります。旧約聖書の人たちは父なる神を仰いでいながら知らずにこの救い主キリストを見ていたのであります。このように見るときに初めからおられる方を知ったというのは、実はこの救いの技をなされたキリストは初めからこの歴史の初めから宇宙の初めから父なる神と共にこの創造に加わってくださったことを知ったということもできるわけであります。この言葉は第一ヨハネの2章の12節の言葉、非常に大事な言葉であります。ヨハネの手紙はですね、実はそのことをよく承知しております。2章の14節、13節終わって2章の14節に入るとまた同じことを繰り返しているんですね。で、子供たちよという代わりに小さい者たちよと言葉を変えております。で、これはちょっと同じことでありますから、ちょっと見てほしいと思います。第一ヨハネの2章の14節、小さい者たちを、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。これ父なる神ですね。父たちを、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。同じ言葉が使われております。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方は悪いものに打ち勝ったからです。ほとんど 90% 以上が同じ言葉をもう一回ヨハネは繰り返したんですね。非常に大事だからです。そしてヨハネは最後に結論を述べます。それは2章の15節から17節が結論であります。前に示しました世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。これもまた耳の痛い言葉ですね。私たちはこの世に生きている限り、この世のものを身につけなければなりません。で、ここに世と書いてある言葉が7回出てまいります。これを赤い文字で書きました。ちょうど7つあります。これはコスモスという言葉ですね。コズミックと言って宇宙のことを言いますけども、同じ言葉であります。コスモスという言葉が7回も出てまいります。世に属するあらゆるものは御父から出たものではなく、最後には滅び去るものであります。私たちの経歴も肩書きも財産もすべて必要なものでありますけれども、最後は持っていくことができない。マモンという英語の言葉があります。マモンというのは実はこの最後の滅び去る世の財と富を表す言葉であります。この言葉は実は古代のアラム語から作られております。そのマモンという言葉は同時にヘブル語でもギリシャ語でもマモンと言えば世の滅びゆく富という意味であります。そして英語でもマモンと呼ばれており、 同じ意味を表しています。世で働く私たちにとってはマモンはとても大事なものです。しかし私たちはマモンに心を奪われるものになってはならないのです。神の言葉によって私たちは導かれることとマモンの奴隷となっていくことには大きな違いがあります。マモンに心を奪われて、そして真実な神の言葉から目を離せば人生は敗北になります。このマモンは大切なものでありますけれども、私たちは覚悟を持ってこのことは実は中心ではないと思っておかなければなりません。私たちは少なくとも自分の覚悟の中でこのことをはっきりしておかなければならないのであります。このことを自分の覚悟としていないなら、結局は私たちは世を選んでいくものとなってしまいます。渡辺和子さん、今ちょうど写しました、この図書にも本が入っていると思いますが、私もこの本を持っております。この方はですね、実は昭和11年の2月の26日に起こったクーデーターですね、 2.26 事件と言われています。そこで軍部が戦争に向かっていくわけでありますが、そこでクーデーターを起こして渡辺錠太郎という教育総監をと首相ですねを機関銃で撃ち殺します。その時にこの渡辺和子さんはお父さんが自分の死を覚悟してこの布団の中にくるまって押し入れに入れたんですね。でそのお父さんのその撃たれた姿をもうまざまざと見たと書いてあります。その和子さんが渡辺和子さんがやがてキリストを信じ、そして立派な方になって行かれました。本数年前に亡くなってしまいましたけれども、この方が PHP の本でこう書いてあります。この小さな死は自分のありようを絶えず正し、このマモンには囚われない、このことには私は死ぬんだ、このような覚悟ですね。この小さな死は自分のありようを絶えず正し、自我に死ぬ勇気と言えるかもしれません。この小さな死はいつか必ず迎える大きな死のリハーサルなのです。このように書いています。私たちは大きな死というものがやってきますけど、日々このマモンに対して小さな死を経験しておかなければいけない、このようにこの渡辺和子さんは目に見えないけれど大切なものというのを5ページに書いてあります。で先日説教の中で私と共に、5年も一緒に働いてきた40歳半ばの方のことをお話をいたしました。彼は実はクリスチャンでありましたが、忙しさのゆえに教会に行っていなかったんですね。ですから私には一言も自分がクリスチャンであることを隠しておられました。そのことを述べずに、ただ私はクリスチャンです、牧師をしておりますというような時に非常に緊張された顔をしたことを覚えております。なぜこの方はこんなに緊張されるのかと思ったぐらいですね。もう一人の方はにこやかに笑ってくださいました。なぜこんなに、そのことがやっと分かったんですね。メリケンハトバのオリエンタルホテルの宴席に招かれて、その方は私の横におりました。そして突然私の知らない方が現れて、この人もクリスチャンやでと言われたんですね。私は驚きました。この方はクリスチャンなのか。そして私はその方にこういうことが言えるチャンスが与えられたんですね。まず握手をしまして、私はあなたのために毎朝祈っています、そして、なぜ教会行かなくなったんですか、このように聞きました。今までそんな話をしたことありませんでした。そして4月の半ばにそういう話がありまして、それから1ヶ月も経たないうちに彼に一つのチャンスが訪れました。ある有名国立大学の教授のポストの最終選考に残って、7月の何日かに 面接がある。そういうことでありました。私はまあそうかなと思ってて、そしてお忙しいですから、今は私のお願いすることは何もしなくていいですよ、このような言葉をかけてありました。信仰の話は全くしませんでした。しかし祈っておりました。そしたら温かいお言葉に心からありがとうございます、こういうことが返ってきたんですね。ああそうか、なぜこんなふうに捉えるのかと思ってましたら、次にまたメールがやってきました。そこのメールにこう書いてありました。実は私、その方は書類選考に通り、あとは面接を待つばかりです。悶々としております。しかし自分はそこで一粒の麦地に置いて死なずば一粒のものなり、もし死なば多くの実を結ぶべし、この言葉を面接で話そうと思う。そのような心構えで教育に携わるものとなりたいと、その面接で言いたい。国立大学の面接ですから、そういうことを言うのはおかしいかもしれないけれども、私は自分が持っている信仰を言うと、このように書いてありました。私は驚きました。返事を書こうかなと思ったけど、これは神が語られていることですから、私が何やかんやと御言葉を書き送ることではなく、沈黙をしております。彼は信仰を回復しました。私の祈りはこのようにして聞かれたのであります。神は出来事を通して私たちに語られるのであります。そのいくつかは私たちには辛い出来事になるかもしれません。しかし神はいつもその先にある出来事を見越して、私たちにその辛い出来事を経験させているのであります。お祈りしたいと思います。父なる神よ、また、御子イエス様、あなたは真実なお方であります。イエスの御霊は私たちの内側に入り、私たちに予言の力を与え、すべての出来事に神が関わっていることを私たちに教えてくださっていることを覚えて、感謝をいたします。悪い出来事が起こっても、その出来事を起こしてくださったのは神であり、神のメッセージがその中に入っていることを改めて思い知らされてて、心から感謝申し上げます。漁港に集まっている一人一人も同じような経験をしております。どうか一人一人がなお深くあなたの御心を知っていくことができますように、私を含めてあなたが導いてくださるようにお願いをいたします。主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。